こんばんは、スモール T です。
こんばんは、クッパです。
本日は2013年1月13日土曜日です。
日曜日です。
日曜日です。
はい、
あれなんか違う、あ、13日ですね。はい、本日は、埼玉のスタジオからスモール G の部屋をお送りしていきます。
よろしくお願いします。
まあ、暮れに久しぶりにね、
うん、
あのスモール G の部屋をアップしたわけです。
はい、
反響が早速ありました
。ありましたね。
はい、
ちょっと嬉しかったです
ね。はい、まあ、内容はここでは控えさせていただきますけれども、うんうん、やっぱり反響があるとね、こうやる気が出るっちゅうもんですよ。
そうですね。
はい、
本当に間が空いてしまいましたけどね、まあ、ちゃんとね、コツコツやってはいるのですよね。
やりたいんですけど、なかなかね、そのタイミングが取れない、
うん、
そのスモール G とクッパは両方とも元気な時じゃないと取れないので。
時々クッパはギョロギョロになってるっていうかね。
スモール G もね、時々そういう時
はヨロヨロ、ね、
なかなか取れないです、
うん。
で、まあ、本日は、まあ、1月13日ということで、年末に放送されたね、笑ってはいけないという、その NHK に次ぐ視聴率だと予想される。
ダウンタウン他でやっているね、ガキの使いの派生、年末、なんていう特番ですね。
うん、
まあ、これは多分、かなりの視聴率を取っていることでしょう。はい、というのを録画したのを流してる、
はい、
で、本日はまたね、年明け最初3連休の中日で、
はい、
明日は一応、成人式ということになって
そうですね。
14日はね、はい、まあ、なんかもう今日も今日や昨日もなんかもうこの3連休の中でどっかで市町村ではね、うん、いろいろやったそうですよ。
ああ、そうですね、うん、やるそう。明日のところ、
いやいや、今日もやったし昨日もやったそうですよ、
ね。うん、そうですね、
ニュースで流れていましたね。はい、
で、今日の月は、
はい、
2日月
大潮ですね。
大潮っていう新月から2日経った、
はい、
で、明日が三日月ということですね。
そうですね、
はい、今日テレビでなんかやってたんですよ。新月から3日目だから三日月なんだということ。
うん、普通だな、そらな。
やっぱり月のが出てくると嬉しいんですかね、ちょっとね。
うん、
新月はちょっと寂しい感じなんです
ね。そうです。月はやっぱ見えると見えないと全然違いますからね。
で、関東地方今日は非常に暖かく。
はい。気持ち悪かったです。
そう。なんか今まで急になんて、昨日まではすごい寒かったのに、
うん、
今日になって急に暖かくて。うん、明日は雪が降るというね。
今日はスタジオの虫干しをしましたからね。
あ、
もうずっと日の出てるうちはずっともう全開にして。
なるほどね。で、今日飲んでる酒、あ、そう、前回言わなかったですけど、まあ、いつも大体同じなので、うん、まあ、今年も大体こう、黒角のスモールジューはソーダ割りを飲んで、
今日は水割りをですね、
はい、飲んでおります。
はい、
まあ、でもそのクッパさんはお正月はどういう風に過ごしたんですかね。
あ、あの笑って駅の熱血教師24時を見ながら過ごしました、
ね。ああ、それだけ。
あとは仕事をしておりました、
ね。あ、仕事だったんです
か。そうなんですよ。31日まで仕事しておりまして、2日から仕事が始まりました。正月休みはなかったと。
あ、1日はでもお正月休みだった。
正月休み、1日だけ休んで、まあ、その日はおせち料理を食べて、
うん、
まあですね、その前後ずっと仕事してるわけですからね。
はいはい、
もう洗濯もしましたし。
あ、洗濯とか、ね。
1日からも。
あ、な
るほどね。
あ、そうか。お正月とはいえ。
そう。その間ずっと仕事してた分の洗濯物が溜まってます。
あ、なるほど、ね。
洗濯をして、掃除をして。
あ、はい、
何のための休みなのかもよくわからないというか。
休むための休み。
もう本当に正月というものを感じるというのはね、なかったですね。
まあ、大体なんか今年は暮れな感じがしなかったですよね。
どんどんそういう感覚がなくなっていきますね。
いや、なんていうのかな、その、今年は、その、気象がすごい異常だ。夏はものすごい暑くて、うん、冬はすごい寒かった。
寒いですね、
急に寒くなったじゃないですか、うん。で、なんかその、あっという間に年末になってしまったという感じで。
うん、秋がなかったんです。っていうか、うん、ここのところ秋ないです、ここ数年。
あ、そう？
秋らしい秋感じませんよ。今年が特にひどいというのではなく、やっぱり、秋らしい秋って本当に一瞬で過ぎる感じがします。
でも、去年は、涼しくなったのがすごく嬉しかったんです。なんでかというと、私仙台で仕事をしてい
た。去年、一昨年ですからね。
あ、一昨年？あ、去年、一昨年、一昨年。はい。一昨年は仙台で仕事してたので、エアコンのない生活っていうのは 結構長い、あのまあその
まあ、震災直後でね、被災地でもある場所だからね、エアコンがあまりないというね、
そう
寒い地だし、
エアコンがついたと思ったら、なんかその、ショートして壊れたりとか、
うん、
なんかそういうことが起きて、うん、本当に秋になって涼しくなったら、もうみんなもほっとしたろうなっていう感じがして、
はい、
あのすごい嬉しかったんですけど、でその仙台ってやっぱり関東地方よりだいぶ寒いじゃないですか。
はい、
その寒さが嬉しかったぐらいですからね。まあ、それに比べたらまあ今年はなんかね、本当に
そう、あの寒くなったからちょっと慌ててこう暖かいのを出して、うん、でも引き出しの中にまだ半袖の T シャツが普通に入っているようなね、
そう
同じあのクローゼットの中に同じあの半袖のシャツがね、うん、スーツ用のシャツがこう普通にあって、
うん、
もういやこれはもうとてもじゃないけど着れないなっていうようなね、
そうそう、
あのなんつうの衣替えのタイミングを微妙に逃すような、
ああそうです、いつまで経っても暑かったしね、急に寒くなったし、急に
だからまあちょっとしばらく経ってからようやくね、
うん、
にわかごしらえにしていた冬物をなんとか冬物に変えなきゃっていう感じになったので時間かかりましたね。
で、あとなんか今年はね、今年というか去年は、
はい、
そのヒートテック大ブームが襲来して、
世の中みんなヒートテックですね。
でヒートテックができたおかげであんまりあったかいコート着なくてもあったかいみたいな、でヒートテックスモールジーも買ったんですよ、いろんな、
はい、
いろんなヒートテックを買ったんですよね、そのユニクロのヒートテックも買ったし、
はい、
そうじゃないやつも買ったんですよ、あの最近そのアマゾンでいろいろ買えるので、
うん、イトーヨーカドーセブン&アイブルーズなんかも出してますからね、うん、
でそのユニクロは結構届くのに時間かかるんですけど、アマゾンは早いから、
はい、
とりあえず欲しいというので買ったりとか、結構いろいろ買いました、
はい、
あの暑いのやら薄いのやら長袖やら半袖やら、で普段はそのスモージーは基本的にはワイシャツの下には何も着ないセクシーな感じで攻めてるんですけど今年はちゃんとヒートテックもどきを着てます。
クッパは去年と違うのはそうですね、ヒートテックはクッパ苦手なんで、
あ
なんであの去年はあの下にタンクトップを、ね、着てたんです、うん、普通にヒートテックではないやつ、
うん、
今年はねあのシャツの上からセーターを着るようになりました。
ああそうなんだ、
うん、そっちの方が、うんまあ、いざという時に脱ぎやすいなっていうのがあって、
スモージーはねあのスーツを着ないので、
はい、
ジャケットもできるだけ着ないように、あのなんていうのジャケットとかパツンとした格好ってすごい疲れるんですよ、締め付けられる感じで、まあ、最近太ったのもあるんですけど、それが嫌だから、その、まだ寒さがひどくない時は薄手のセーターをワイシャツの上に着て、その上にコートを着て、で、もうちょっと寒くなるとちょっと厚手のセーターにして、まあ、セーターっていうかカーディガンを着て、で、その下にヒートテックを着るっていうパターンですね。で、会社の中は暑いので、会社の中ではもう、ワイシャツだけになりたいんですけど、そのヒートテックを脱ぐわけにもいかないから、
うん、そうでしょで、クッパの仕事場もまず暑いんですよ。なんで、あの構造上ね、うん、あの出口のとこ開けとかなきゃいけないんで、
うん、
寒いからあのエアコンガンガン効かせた上に縦長の ヒーター、
あー、はい、
電気のね、うん、それが随所に置かれていて、
あ、そうなんだ、
それをつけとかないとやっぱりさすがに暑いけども、うん、冷たい空気がヒーって入ってくるような感じ
なんで、あ、そうなんだ、
そうです、だからそれをつけて、まあ、それで暖かくしてる感じなんです。
すごい電気代ですね。
すごい電気代ですよ。さすがに去年は、あの、仕事があれもなかったんですけどね、あの
電気ストーブ。
節電のために、いい、電気ストーブありましたけど、あの、あれなかったですよ。ウォシュレットは暖かくしなかったんです
よ。あ、ひ、あの、暖房、便座、暖房。
便座ぬくめ。
あ、そう、ね。それはでも全国的じゃないですか。
今年はもうさすがにつけました。
それはそうです
ね、今年の寒さはちょっといくらなんでも耐えられない、うん、
なるほど、
場所によって、ね、ついてないところもあって、そこですね、そこに気軽に入ってそれでヒーってなるんですけどね、
あ、まあ、スモールチーは今年の暮れは31日まで仕事をしまして、
はい、
30日はね、30日はでも雨がすごい雨が降ったので行かなかったんですけど、
もうやっぱその日あの靴がびしょびしょになるぐらいな感じになりまして、うん、すごかったですねあれはね、
うん、そうだからすごい音がしてたから、
ね、でもだけど久しぶりに降ってくれてありがたかったんですよね、あの時はね、
あ、なるほど、
うん、もうまたあれからもうすでに2週間ぐらい降ってないじゃないですか。降ってないですね。怖いですよ。
まあ明日は雪になるらしいですけど。
雪になってくれた方がまだいいですよ。水気がある方が。
ああ、確かに、ね。すごい異常に乾燥してますからね。
そうです。肌がガッサガサですよ。
あ、で、それから、あの、お正月に田舎に帰って。
うん、
で、4日に帰ってきたんですけれども、はい、まあ、田舎ではね、その、ゴルフの練習を2回ぐらいして、うん、あとはもう、ずっと食ってはね、食ってはね、
あ、いいですね、
飲んではねというかね、
なるほど、
ずっとお酒を飲んで
た。数少ない休みが、あの、飛び石的にあったんで、その時はもう、クッパもやっぱり、あの、掃除をして、洗濯をして、飲んでは寝てましたよね。
それでだから運動のためにちょっとこうゴルフにの練習に行くっていう感じだったですね。それ以外はほとんど何もしなかったですね。ちょっとお墓に行ったりとかお墓参りしたりとかするぐらいで。でも、ね、今年はあんまりできるだけ食べないようにしてたので、あんまりお正月に太らなかったです。
ああ、よかったですね。
うん。
やっぱ今年ね、
うん、
生まれて初めてね、お店のおせち料理というのを買ってみたんですよ。
ああ、なるほど。
それまでは家で作っている、うん、まあ家族と一緒に作っている感じだったんですけども、
うん、
ちょっとそんな休みの肉感もないし、
うん、
なんかたくさんあっても食べられないんです
よ、
ね。めんどくさい、ちょっとめんどくさくもなってきたので、うん、一回買ってみようじゃない
か。ああ、なるほどね。
で、予算1万5000円ぐらいで考えたんです
よ。あ、結構な値段ですね。
で、あの、それを買いに行った日、
うん、
もう12月の20日になったんですね、
はい、26
日ぐらいが大体締め切りなんですよ、どんなお店も、
うんうん、
で、デパートに行くのに時間がなかったんで、
うん、
あの、近所のあのスーパーが 何軒か出してるんですけど、あとコンビニなんかも出してるんで、
はい、
いろいろ取り寄せてどれにしようかなと考えてて、
うん、
でもこれ、この1万4800円のがちょうどいいじゃないかということで行ったら、
うん、
前の日に売り切れてて、
ああ、なるほど、
ね、で、もう何にもないのって言ったら何にもないって言われて、それで東洋カドだったんですけど、
うん、
そのスタジオの近くに東洋カドで、向かい側はやっぱりセブン&アイグループのセブンイレブンがあるんですね、
うん、
でセブンイレブン のパンフレットも取り寄せてて、あの、
うん、
セブンイレブンのもまあ悪くないというのがあったんで、うん、1万円ぐらい で、
はい、
で何が残ってますってするんだけど、1万円のが残ってて、あ、よかった、じゃあそれをください、
うん、
ちょうどよかった、よかった。で31日取り寄せで、
うん、
しかもあのいろああいうのっていろんな種類があるみたいな、今回研究して分かったんですけども、あの、冷凍してパックされているものを、
はい、
あの届けられて、
はい、
自分のところで詰める、解凍して詰める、うん、
あの、
めんどくさいじゃない
ですか。お重はついて
る、ちょっと聞いてください、
はい、
でお重付きのもあるし、うん、お重を自分で用意するのもパターンもある、
はい、
あのお店の、あの有名なお店なんかのはあのお重なしパターンとかも、船さとかはお重なしパターンとお重付きパターンで、
うん、
同じ中身が同じで、ね、年段が違ったりするんですよ、
うん、
で、まあ、あの、それはどういうやつなのって言って、もうそのまま召し上がりいただけるやつですっていう、
うん、
で、31日仕事帰りに取りに行きましたら、まあ、こんな立派な発泡スチロールのでかい箱に持ち運びしやすいように肩からかけられるようになっていて、
持ち運びしやすいように、
しやすいように
、肩からかけられるようになってい
くの、長い日まで、
あ、それは取りに行くんだ、
帰りかけに取りに行くんだ、
あ、取りに行くんだ、
配送もあるんです
よ、
配送もあるけども、もうこの20日の段階だと配送じゃなくて、あの、取りに来てくださいってやつしか残ってませんっていうか、いや別に帰り道だからいいですよっていうことで、で帰り買って、
いいね、セブンイレブンだと何時に行っても空いてるからね、
いや、それであの昼の12時頃に届くようにしときましょうかって、あ、ちょうどその31日は昼で終わりだったんで、うん、
ああなるほどね、
帰り行きゃいいなと思って、
うん、
で昼過ぎに行って受け取って、
あ、
持ち運びしやすく行って、
うん、
でそれからガボーって開けましたら、
うん、
中に発泡剤で作ってると一応ちゃんと黒っぽい感じ、
うんうん、
発泡剤で作ってやりますけれども、
うん、
ちゃんと黒っぽい感じの二段重、
あ、発泡スチロールの入れ物みたいな黒いやつに入ってる。
ちゃんとお重の形をしている
やつ。
で、なんかが9個に分かれていて。
お
で、エビから、アワビから。
あ、アワビも入ってるの、うん、すごいじゃん。
ブリの照り焼きから、
さ
ざきごぼう、栗きんとん、黒豆。黒豆なんかちゃんと黒い、くるっとして綺麗なやつ。あとはかまぼこも入ってるし、だて巻きも入ってるし、手作りも。
はいはいはい。
何もかも一揃い全部揃って、
ああすごいじゃないですか。それで1万円なら安いんだ。
安いですよ、うん、それとあともいただき物 のかまぼことか、うん、
はいはい、はい、うん、でもかまぼこも入ってたんでしょ。
かまぼこはあの 2個ずつぐらいです、
ね、ああ飾り程度、
ね、2,3 人分なんですよ、ね、それで、で1回で食べきれる量なんですよ、ね、
あ、そうなんだ、うん、
だけど1回では食べきれません、もちろん。
そうだよね、
人数少ないから、
うん、
で そうだったんです。それでそれをね、まあそれの前にあのちょっと太閤さんがかまぼこと数の子を、うん、あの買い出し行った時に買ってきてくれたん で、
はい、
でそれであのうちのお重にあのまたクーパーのうちの人が伊達巻き作って、
はい、
それを作っておいたらそれは大晦日に食べて
食べて
でそれでその買ってきたのはお正月の1日の朝にカパッと開けて、
はい、
いただきますとやって、
うん、
食べたんですよ。
なるほどね。
だから十分十分で、しかも3日1月の3日ぐらいに全部食べ終わるよね。
ああそうなんだ。まあちょっとあのおせち料理の話は前半の後半に続くっていう感じね、はい。
スモール G。
なるほど、うん、スモール G は最近こう昔は昔だったけど何年数年前は、
はい、
あのデパートでいろいろ買ってたんですよ。
ですね、なんかね、
あの伊勢丹で新宿伊勢丹というあでいつも買ってたんですけど、
ちょっと豪華な海鮮のね
詰め合わせみたいな。そうそう、海宝漬けっていうやつ、うん、有名で最近いろんなテレビ番組でも出てくるんですよ、うん、あれ本当にがっかりするんですけど、最初は最初の一番上にそのウニとアワビが乗ってて、それを食べるともうあとはなほとんど何もの、あの昆布ばっかりという
、いわゆるあの数の子、ね、あれですよね、あの数の子入りのわさび漬け使ってわーって喜んで、で上の数の子食べちゃったらあとはあの全部わさびばっかりって
、そうそうそう、あれって本当に一緒でふざけんなと思ったんですよ。でそれで結構いやでも半端ない
値段なんですよ。3500
円とかするんですよ。
そう
わさび漬けと火じゃないんですよ、その値段は。あのわさび漬けってまあ1000円ぐらいのもんじゃないですか。それが3、もっとしたかな、まあ3000
円。いや、5800円ぐらいの買ってましたよ。
あ、そうかもしれない。
そう、あのね、しかも五宝漬けを買ったんですよ。
あ、五宝漬け。
三宝漬けと五宝漬けを買ったんですよ。高いのかなと思って、すごいな、いいな、豪華だな、それでは行ってらっしゃいみたいな感じでお見送りしたんですよ。
まあ送ったんですけど、
でもそれでがっかりしたんですよね。
そう、それとブドウ豆っていう黒豆の、うん、ものすごいでっかい、そのブドウのちっちゃいブドウぐらいある、うんうん、その黒豆と、うん、あとそのまあかまぼこはいつも買ってるんですけど、うん、伊達巻きと、うん、あとその栗きんとんが好きだから栗きんとんととかを大体送ったんですけど、今一つね、まあその解放漬けがすごいがっかりだったっていうこともあるんですけど、あと、カズノコ？
はい。
カズノコ、スモルジーカズノコ好きなんですけど、意外と、みんなあんまり食べないんですね。あんまり喜ばなかった。
あ、そうなんですか。
そう。で、ぶどう、あ、その、黒豆も、ものすごい柔らかくて、甘いんですよ。
ああ、なるほどね。
おい、そう、甘すぎて、うん、柔らかいすぎるのもちょっと抵抗があるんですよ。うん、その、普段食べてる黒豆っていうのは、ちょっと硬いんじゃないですか。うん、自宅で作ったやつも。
うん。
でそのぐらいの方がその味も本当にベタ甘じゃなくて、あの甘いんだけどちょっと嬉しいぐらいの甘さで、なんかそのぶどう豆のやつはね、いろいろ砂糖だけじゃなくて蜂蜜も入ってるようなその濃厚な甘さなんですよ、
はい、
だからそれがもうそれもそうだし、その栗きんとんなんかも甘さがちょっときついっていうかね、あのそういうことで結局ねあんまり人気がないということで、あの一番人気があったのはかまぼこだったんですよ。
なるほどね。うん、
だからそれで、まあそれだけだとやっぱりつまらないから、うん、去年一昨年から私スモールジーンもクッパさんと同じようにおせちを送るようにして、
うん、
1万円を切るぐらいのやつを送るようにして、
うん、
それがスモールジーンはね、あの常温保存できるやつ。でも袋に入って無菌調理でパックに入ってて、その28日ぐらいについてもそのまま常温で外にほっぽらかしておいて、でお正月になって開けて詰めればいいっていうことになってて、でそれはなぜか20日から発売なの、12月のそれはまあ Amazon で買うんですけど、でそれを去年も買って送って、でそれはね取り立ててすごいものは入ってなくて、普通の田作りとか、うん、そのまあそのなんてブリのやつとか、うん、照り焼きとか、あの里芋のやつとか、うん、あのエビがまあ一番豪華ぐらいで、うん、そのアワビとかそういうのは全然入ってないんですけど、その まあでもそれで1万円だったらがっかりすると思うきや、それぞれがねすごく美味しいの、
うん、
味がやっぱりいいんですよ。そのやっぱりうちでもの田舎でもその年末になるとお正月にちょっとこう買うんですけど、うん、ちょっとしたセット、うん、それに比べると全然美味しいので、うん、あの食べがいがあるというかね、うん、それはすぐやっぱりなくなりました、うん、とかまぼことね、うん、今年は送って、まあ去年はね、
うん、でもセブンイレブンのお寿司料理が悪くなかったので、うん、びっくりしましたね。
やっぱりその結構な売り上げになるわけじゃないですか、お寿司料理。
いや、あの一回ね、うん、あの買いに行く前に調べ、その常温でおせち、あの銃に入ってるやつだとめんどくさいと思ってたんで、
うんうんうん、
1万円か1万5千円ぐらいでどうなんだろうって言って、駅前に、うん、あのファミリーマートがあるんで、
はいはい、
まだまだ12月の頭頃に、うん、あのこれってどうなんですかって聞いたら、はい、店員さんが店長さんじゃないと分かんないんで、店長さんを呼んできて、すみません、ちょっと調べさせてくださいみたいな感じで、であのもうグイグイなんですよ。
売りたい、売りたいばかり
で、あの、まあ、待ちません、申し訳ございません、今すぐって、今ちょっと電話通じなくて申し訳ございません、それであのもう一回チャンスをくださいって言ってまた行って、でさすがにもうダメだよって言ったら、うん、誠に申し訳ございません、調べてお電話いたしますので、お電話していただいてよろしいですか、別に構わないですよって言って、もうそれこそ本当あの駅だったんで、うん、改札通ってあのホームに行ったら電話かかってきたんですよ。
ああ、なるほどね。
もうグイグイで、
あそこか、
ぜひともよろしくお願いしますみたいな感じで、あのこちら お持ち帰りいただいてすぐお召し上がりいただけるものですので、ああ要するにお重に入ってるのね、ありがとうって言って、あのぜひともよろしくお願い申し上げますって、結局そうで買わなかったんですけどね。
大体そのコンビニでその1万円のものが売れることないからね。
でもコンビニのやつって1万円以外だと2万5千円なんだよ、うん、でそれは売れちゃってるん
だよ。だから安いやつは売れないのよ、
かえって逆にね。
でもスーパーとかだと割と安いのも売れるんだけど、
うん、
だから一番安いのと一番高いのが売れる感じなんだよね、うん、
でもだけど、うん、これでもう検証できたんですけども、うん、セブンイレブンの一番安い1万円のおせちは全然悪くない、うん、
あそれはでもすごいいいよね、うん、そのアワビが入っててちょっと信じられないけど、う
ん、エビも頭つきちゃんと入ってるし、
うんうん、
あとなんか くるみのなんか美味しいのとか、
はいはい、
あと生酢も入ってたし、はい、うん、なんかかなり食べ手がありましたよ、
ね、いやでもそれはいいね、うん、だから多分そのコンビニで1軒1万円の売り上げなわけじゃないですか、うん、そんなことその年末しかないから、うん、ものすごい張り切って売るんだろう ね。
すごい買ってる買ってるのかなと思ったんですけども、うん、やっぱりあのちょうどその同じ31日の日に、うん、駅前のそのファミリーマートの横の東武ストアに別の買い物したんですね、うん、
はい、
そしたらあのおばさんスーって来て、あのやっぱり奥の方からその箱持ってきて、うん、はい、あの店員さんが、あの人もおせち買ったんだなと思っていたんですよ。だけどその人が持って帰ったあの発泡剤の入れ物よりもセブンイレブンの方が立派でした。
あやっぱりそこはやっぱりセブンイレブンはその形にこだわるんだね。
そう、あの今度見せて差し上げます、すごい立派なやつで、うん、あの夏にキャンプするときには絶対必要みたいな、
使える感じ、
使える、うん、
なるほど、ね、
こんなでっかい保冷剤が2本入ってるんですよ。
だ
からすごい箱でかいんだけども、うん、開けてみたら結構ちっちゃめなんだね、お重はって感じなんだけど、
うん、すごいな、
うん、これで1万円はお得だよな。
やっぱりだから百貨店とかデパートとかスーパーから少しでもこう奪いたいっていうことね。
いやでもあれだったら奪えると思う。
でしかもそのいやだってよ安くてうまければまた来年買うわけじゃん、うん、でしかもそのあのなんでコンビニだといつでも受け取れるっていうのは時間がね、
そうなんです、
ものすごい、あで予約もいつでもできるっていう、
そうなんです
、すごいメリットがあるよね。スーパーだと夜中だったら閉まっちゃうからね。
そうだからセブンイレブンなんかはだからどっちかっていうと、うん、あのね、重きは多分ね、セブン&アイグループとしては、うん、あのイトーヨーカドよりもセブンイレブンに頼ってる部分があって、うん、セブンイレブンの方が高い、あ、イトーヨーカドの方が高いんですよ。それで、
う
ん、それで東武ストアは24時間営業なんで、
そこ
東武ストアのはまた別で、いろんなところ あの、うん、いろんなメーカーとかいろんなあの有名店のやつもあの代行で引き受けたりとか、
あ、その有名中華レストランの
やつ、あのもうとにかく浅草から何から、
あ
のディズニーランド仕様とか、ローマイヤとか、
うんうんうん、
セブンイレブンはイトーヨーカドーどちらかというとオリジナルにこだわって、
あそうなんだ、
うん、
イトーヨーカドーはどっちかというとそのファミリー向けなんだよ、
うん、どれもこれもファミリー向けなんですけども、
ああそうなん
だ。けど基本的にあの本格おせちなんです。でそれと同じレベルのものを同じ値段でやっぱりセブンイレブンの方に多分量を多く置いてるんだと思う。
まあやっぱりお正月になると皆さんもねちょっとこう財布の紐を緩むっていうのがあるからね、うん、
確かにね、うん、4万5千円の買う気にはなれない
し。ああそうだよね。
いやでもそれで三段重の山盛りが来てもね絶対腐るって
。ああもうだからそのすごいいつも10人ぐらいお客さんが来るとかね、うん、そういううちだったらやる買うかもしれないけど。
でもだけどその1万円はすごくいいです。
へえ。でも1万円だったらね惜しくないからね。
そういや本当に
作ること考えたら絶対いいよね。
全然いい。
作るの大変だもんね。スモージーはまあ黒豆ぐらい作ったことないけどさ、あた作りも
作った。クッパ鬼しめ作ったことあるけど死ぬかと思いましたからね。
いや大変だもんね。でその煮るのも要はその1日そんなに2日も3日もかけて作れないじゃんおせち料理って。
いや2日も3日もかかん
かけて作れないですよ。まあ下準備もあるけど、でもそのメインの料理が完成するまでの日って1日のこうそう何を作るかって順番まで考えてないとうまくいかないんだよね。それぞれのものをそれぞれ調理してその後で合わせたりすることが多いから。
だって鬼しめなんてほとんど全部バラバラに見なきゃいけないわけ
だから。そうだよね。色がねちゃんと出るように、うん、それがすごい大事だったりする
から、ね、そう醤油味じゃなくて薄い塩とだしの味で作んなきゃいけないわけだし、うん、茶色く煮るあの茶色くあの、ね、おでんみたいに茶色く煮るわけいかないわけ
だから。そうそうそう。お正月だからね白いものは白く、
そう赤いものは赤くしない、うん、
でまたその野菜がまた高いんだよね。京人参とかあの金時人参とかね買ったりするとね。
八つ頭なんてバカみたいなのがするからね、うん、でもまあそういうのも全部ね八つ頭も入ってたし、
うん、ああそう
なの、うん、京人参のおなますだったし、うん、なんか野菜タケノコとハスの梅煮みたいな、あのね、若もも煮とかいうのがなんか爽やかな味がするんですよ。
すごいね。
なんだろう
見たようなことないような料理だね、うん、
これぐらいの緑色の実が入ってて、うん、これ梅って食べたら種がなくて要するに子供の桃の爽やかな酸味で煮てるような
もの。すごいね。オリジナル料理だな。
あれ美味しかった。それがすごい。それとくるみのね、うん、甘辛煮みたいなのが、
まあ、くるみは結構出るよね。
いやでもこれは自分のうちで作るものにはレパートリーにはないじゃないですか。だからこれ嬉しいなと。
なるほどね。
ちゃんとこんにゃくは手綱こんにゃくではなく、うん、あの白滝をキュッて固めた感じにしてるんです。丸く白滝を、
うん、白滝縛ってる。
春雨で白滝の方です。こんにゃくで作る白滝あるでしょ、うん、あれを縛ってるんじゃなくてキュッともう一回白滝で固め直して、うん、だから隙間がスースー空いてて棒状になってるんですよ。綱のねじってないようなやつになってるんです。
おー、あのカニカマみたいな感じ。
そう、あれのギュッ、丸いんです。切り口は全部だから中にも味がどんどん染み込んで
る。そういうのを作ってる。
それがこんにゃくだった。
へー、それいいね。
味が染みて美味しいね。
なるほど。
いろいろ面白かったですよ。
やっぱりちょっとこういろいろ進化してるんだね。おせち料理もね。
見た目も本当に開けた瞬間に、うん、あ全然いいじゃんっていう、わーって感じしてしまう。綺麗ねっていう。
そうなんだ、うん、いいね。そういういろいろこうおせち料理を値段同じぐらいでいろいろ毎年試してみる
とか。そう、今度は別のところで。それこそその、 去年はごめんよって言って
ファミリーマート
に行こうかなって思ってるんですよ。
そうだから今そのちょっと前にあのレトルトのね、うん、そのセブンイレブンとかで売ってるレトルト食品がすごい宣伝されたじゃないですか、なんとかミールとか言って、うん、でああいうのも本格味はすごく美味しかったりするんですよ、うん、スモルジーはいろいろ試してるんだけど、うん、あの普通になんていうのお店で食べても美味しいぐらいのクオリティだから、そういうことにすごいこうなんていうの、そういうことでちょっとずつ購買意欲を出そうとしてるんだよね。あのお店で食べるんじゃなくてうちでも食べれるみたいな。うちで食べるんでも自分で作らなくても、あのなんかそのなんかついでに買ってほしいみたいなね、うん、すごいよねそういう面ではね。
そう、
そのこう少ない消費をいかに掘り起こすかっていうさ。
そう、本当に少ない消費ですからね、うん、 って。
これがまたどれだけ続くかだよね、そのアベノミクスがどうなるか分かんないけ
ど。どうやってデフレを脱却するのかよく分かんない。今あの人とにかく今はちょっとね、中国の問題しか頭にないみたいですけどね。
あ、そうなんだ。
今もとにかく東南アジアに今毎日のようにずっと言ってるじゃないですか。要するに対中国対策を今行ってるわけです。
でもそれだけ本気でやるんだったらまあね、偉いよね。
いや、政権なくなるまで同じこと言ってたんだけど、ね、結局なくなってできなくなったことを今やり直してる。ということはこの3年間民主党は本当に何もしてこなかったんだなっていうことなんです
ね。まあ、まだできなかったんだろうね。3年ぐらいじゃ。まあわかんない。とにかく
政治の話に話がする。
まあそれはやめようね。まあそういうことでね、はい、結構。
そう、結構だからお正月面白かったです。その、おせち料理によって楽しかったです。なるほどね。うん、
まあ、スモール G が、行った鮭はどうですか？
あ、それでですね、そうなんですよね。お正月に、年末でしたっけね、お歳暮が届きまして、うん、荒巻鮭をいただきまして。
だ、はい、から、古、まあの贈り物だよね。
昔はあれを下げているお父さんがいたわけ
ですよ、ね。あ、そうそう、だからスモール G ももらったことあるもんね。困った。
昔はね。
だって真空パックじゃないから、昔は、ね。本当に、その、いや、ダンボールの箱に入ってる。
昔のあれはだけど、それを軒下にぶら下げてたんですよ。寒いから。で、猫に取られないように上の方にぶら下げてたんですよ。
まあ、冷蔵庫があるけどね。うん、でも、それは入らないだろうと。
でも、本当に分けられていたから、すごいあれだったし、何よりも、わ、すごい、あれ巻き上げだって言って、うん、缶を、魚好きのね、うちの家族の人がね、はい、早速焼いて、うん、食べて、うん、思ったのは、もう、身が、サコッとしている、うん、要するにね、スーパーで買ってきた鮭
銀鮭と違う
ぐしゃぐしゃってなるじゃないですか。それカポンってこうカポンってな
るんですよ。
そう、
だって今 その年末だけだもん、その荒巻き鮭1本でその売ってるっていうのは。でそれが本当にそんなに高くないからさ。
でも味は全然すごい美味しい、
うん、でしかもだって普通の時期に鮭の切り身を、本物の鮭を買ったら一切れ500円ぐらいするじゃん。でそれが1匹で3000円ぐらいで買えるっていうのは、そんなに多分3000円もしてないと思うんだけど、
すごい
だから安い。
美味しいよ。
安いでしょ。
安いし、すごいね。
だからそれはやっぱり加工費とか、うん、そういうのがやっぱりそのまとめてだから、
うん、いやでもね、美味し
い。一頭買いと一緒だよね、やっぱり、うん。
美味しかったというか、まだあるんですけどね。美味しいですよ、あれは。
あれはお得だと思います。
弁当に入ってる、イベントに入れて、お弁当の蓋を開けるときは楽しみでね、ご飯の横にね、ここにギュッギュッって入れるんです。
だって本当に北海道産の鮭だからね、
うん、味が全然違うんです。当分ね、スーパーの鮭食べれませんよ。
いや、それはそうですよね、うん。まあ、というわけで後半に続く。はい、後半です、
はい。
後半はですね、前半はなんか今年一発だということで、今一つだったんですけど。
でもその結構面白かった、
ね。うん。
おせちの話。
はい、おせちの話ね。おせちの話につながるんですけど。
食い物話ですね。
はいはい。まあ食い物の話ではないんですけど、ついに、スモールジーが今までずっと買ってきて、
絶賛し続けてきたこの漫画。
はい、昨年、ついに最終巻を迎え、クッパさんも読まれましたね、最終巻、はいはい。どうでした、最終巻を読んだ感想。
ああ、そうかと。まあいいですよ、ああいうのは。途中が面白ければ。
ああ、そうですよね。でもまあ。
途中ある内容じゃないし、
うん、ことが、うん。まあそうだよね、
うん。
あそこまで長く続いたのはちょっと長すぎた感じもあるよね。
同じことの繰り返しになった部分もあるけど、でも人気があってこそだと思うんです
ね。
うん、いや、だからそれなりに十分充実したね、11巻だと思いますよ。面白かったもん。
その、あれはアクションでしたっけ？
アクションです。
漫画雑誌といえばね、サンデーが。 1月いっぱいで休館ということ。
それはやっちゃいけないことやっちゃダメだよ。
がっかりですよ、ね、なんかちょっとスモリジは別に読んではないんですけど、あの漫画さんで、ね、必ず喫茶店に置いてあるというね。
でもやっちゃダメ
だ。でも読むおじさんがいなくなるったんじゃないの、そういうの。麻雀とかそういうのばっかりじゃない、あの出てくる。静かなるドンとかでしょ、
名作泣きの竜とかね。
ああ、なんだよ、麻雀ですよね。
まあいいけど、まあ、とにかく漫画アクションで連載しておりました、うん、はい、あの極道飯ですね、はい、
そう、極道飯、はい、まあ、それのが、まあ、昨年、まあ、最終巻を迎える以前に映画化されたと。
そうです、一昨年、昨年ですね、一昨年映画化
された。あ、そうか、
はい、
2011年でしたね。
2011年映画化されたんですね、そうですね。それをようやく、
はい、ようやくスモージーがゲットしまして、うん、今日見たんですけれども、
はい、
結構かかったよね、でも2年、やっとそれで、ワーワーでやった、ワーワーだったかな、ワーワー、まあ、とにかく CS か BS かでやったんですけど、
あ、ワーワーですけど、うん、ワーワーでやるのに時間かかったわけがよく分かりましたよ。
あ、
うん、まあ、しょうがない、空いてるかここ入れるか的な感じですね。
あ、
うん、あの大人気映画だったら1年経たないうちにワーワーをね、あの無理やりにでも放送するのがワーワーの流儀なんですけど、
あれじゃあ DVD 売れないもん
ね。売れませんよ、
やってもね。
正直言ってね、期待はしてたんです、うん、ちょっと。
いや、でも難しいなとは思って、
ね、思ってはいたけれども、うん、キャラクターというか役者見てると、
うん、
あの脇役がすごくいいところで固めてるんで、
すごいよね、うん、役者陣は相当なもんだよ、
勝村
で、
勝村さん、
新人も結構うまいよね。
いいです、長岡佑くん、
全然悪くなかったんだけど、
役者はすごくいいんだけども、うん、あの結局ね、
うん、
極道飯して本当にあの部屋の中で、うん、馬話と自分の過去話をちょっと絡めて、
うん、
時にはちょっと人情っぽく、
はいはい、
時にはあの、なんていうんですかね、まだやっぱり極道ダメだなみたいな、うん、そういう話で、あのラブストーリーは一つもないんですよね。
いや、まあラブ、まあ、でも恋に破れたりする話もあるじゃん。
あるけども、だけど完璧なるラブストーリーってのはなかったじゃないですか。
まあないよね。
あのラブストーリーにしちゃったんですよね、メインをね。
まあこれは別にもう言ってもいいと思うんですけど、あのなんていうのかな、多分制作会社とあの配信サイドのそのとプロデューサーとの間で、まあプロデューサーの多分意向だというが大きいと思うんだけど、あの基本的にはそのオムニバス的なストーリーなんですよね、
元はね、
うん、でそれを一本のラブストーリーを軸にして、それにこうちっちゃい話をひっつけていくというこう話にしちゃったもんだから、そのひっつけていくやつはすごい雑で、一本のラブストーリーだけですごい細かく作っちゃって、ものすごいバランスの悪い感じになってるよね。
バランス悪い上に、あの極道飯じゃねえじゃんこれ、うん、ってことになっちゃった。
だからそれぞれのストーリーをちょっと漫画よりも掘り下げて、うん、あのちょうど2時間で収まるように作れば、うん、面白いものができたんじゃなかったと思うんだけど、
もう一つこれ大きいのが、
うん、
原作者であるあの方いるじゃないですか、
はい、土田なんとか、
土田さとしさんだ、
うん、
マサルさん
とかですね、まさしかな、
マサルさんです、
マサル
さんで、あの方が、うん、あの結局ね、原作とね映画とは全然別物だというね、非常に明るい考え方、
うん、
うん、で、あの映画のことについてもインタビュー読んだんですけども、うん、彼自身はだから映画を面白く見ましたと、
はいはい、
映画と原作は漫画というのは全然別で、
うん、
あれをベースに作ってくれたということで、私は非常に面白く見れたし、うん、何の問題もありませんよとおっしゃってたんですよ、
う
ん、で、それを先に聞いたから、あ、じゃあ全部うまくできたのかなと思って、あ、ここまで違うので、あの許すっておっさん随分腹不定なって思ったんです
けど、ね、あ、そうです、
そうです、
スモジーはね、あのサイドストーリー、あの他に
ひっつい
たいっぱい細かい話があるじゃないですか、
はい、
もうそれは漫画その、まあストーリーは全然違うけど、うん、漫画そのもののクオリティだなと思ったんです。
いや、 あれはなんかすごくいいんですよ。
そう、だからそれをもうちょっと映画的に作っていけばいいのにと思ったんだけど、そうそう、なんでそのそれはそのぐらいのおざなり感、その漫画だと本当にあの 2,3 分で読めるようなストーリーをちょっと映像にしてるだけだから本当に中身がないんですよね、うん、それをもうちょっと頑張って作って、うん、その一本筋の通ったそのラブストーリーっていうのをなんかもうちょっとこうオチのあるような話をその全体つながるようなね、うん、その
全体のつなぎになるような形にすりゃいいのに、
その脚本家を一人入れてやるとかやればもうちょっとマシなものができた
り、
いやそうだけど、もうちょっとちゃんとしたあんなおざらいじゃなくてさ、
いや要するにだからあのネタとしてね、あの極道飯 の、 あのたくさんのね面白いエピソードっていうのを入れてるだけなんですよ、うん、結局は主人公の男がいて、その子の人生をね、あの、うん、その子の人生のほんの一かけらを、うん、あの偉そうに語るみたいな話になっていて、いわゆる、まあ、薄っぺらいラブストーリー
そうだよ、ね、
なんですよ本当に、うん、あの当たり前の当然のラブストーリーになって、
だから誰もが経験するかもしれないぐらいのレベルだからね、
どこにでもどこにでもすっころがってるな、
そうそれを誰が見たいかってことですよねせめて奇跡のラブストーリーぐらいだったらわかるけどさ、まあそこまではまあちょっとあのストーリーの中ではできなかったのかもしれないけど、
本当にあの出ている役者たちがね、うん、その塀の中の人々の味が良すぎることと、うん、
でそれぞれのストーリーは細かいストーリーがあってないですか、あれがすごく良かったのに、もうちょっとこううまくそれを
膨らましても
しっかり作れば、うん、もっと面白かったんじゃないかなと思うんで、それをなんかポツポツポツポツってやっておしまいみたいな感じでも全然良かったのになと思って、
うん、同じことさっきから2回ぐら
い、あ、ごめん、そうなんだよね、
まあということでね、うん、あの橋本慎さんがとラブストーリーの下りのところで長えな長えなとずっと言っていて、
うん、いや本当に
長えな長えなと思ってて、でエンディングもそれかいって思ってあのああこれは売れる映画じゃねえなというね、うん、誰が買うかっていったら主人公の俳優のファンとか、
ああそうだよ、ね、
ヒロインのファンとかしか買わないな、ああ
しか買わないよね、
うん、本当にあの
記録のために買うだけだよね、
いや1000枚売れるかどうか分かんないよ、ああそれこそ本当に DVD だし、
ああ DVD 出てないんじゃない、だってね、だって売り出し中だったらなんか CM がひっついてるから、
ワウワウはやらない、
あそうか、うん、あ DVD 出てるかな、
まあ、それはどうでもいいじゃん、
うん、どうでもいいね、どうせ買わないんだからね、
誰か張り切るあのアニメ作家たちがさ、うん、これもしかして今来るかもよって言ってさ、うん、あのアニメ会社がね、うん、あの萌え系ばっかりじゃなくてこれやってみようよっていうさ、タツノコプロ的な絵を描いてさやってくれれば面白いかもしれないけど、い
やあの片や職ではそのなんだっけ、あの松重さんが頑張ってるじゃないですか、
ああの
あの
孤独のグルメ、ね、
そう孤独のグルメ、あれのドラマすごく面白くて、ついに第2弾、
うん、
去年放送されて、うん、スモージーはすごい原作よりももう何倍も面白いなと思って見たんだけど、
原作
はつまんないからね、まあそうだけどでもあれああいうなんていうの、食べ物の話でああいうこう読み切り系のドラマで、うん、うまく作ってるよなと思うじゃないですか
ね、
あの美味しいもなんかより全然よくできてるし、あのあれはすごいその今までできた食べ物ドラマの中では相当優秀だと思うんだよね。
ね、面白いよね。
うん。行きたくなるもんね。関東地方に住んでれば全然行ける店ばっかりだったりするしさ。
ね、そうなんですよね。
うん。そう、そういうのに比べてちょっとね。その時間的にはまあちょっと前なのかもしれないけど、
いやでもだけどね、あのなんていうのかな、極道飯の立ち位置って全然違う、う
ん、もちろん違うの、うん、
グルメ漫画じゃないからね、うん、あの
まあね、普通のものはどれだけうまいかっていうことだけどね、
その極道たちがその限られた空間の中で話すっていうね、
うん、
あの
特殊なね、
いろんな特殊な環境のいる人がっていう、うん、その面白さなんだよね、
そうだね、
だからそれをあの結局それを、ね、広げたらああいう極道と片桐の女の子の秘伝に秘伝物語になったのねっていうそうですかみたいな
そうだよね、
あの片桐の女の子出しちゃダメじゃんっていうね、
まあ、売り出したかったんだろうなっていう感じがすごいありありと分かる
よね、そうそう、おととしの映画化であの子いまだに顔見ないから売り出せなかったのね、失敗したのねって感じだけどね、
うん、
男の子の方が今活躍してます、
ああそうなんだ、
はい、
まあ、男の子結構男前だったからね、
今すごい出てるよ、
うん、
そうなんですよね、だからまあ それはね、孤独のグルメと比べるのはちょっと違うな、
そうか、
うん、 それより深夜食堂の去年の第2弾の大失敗の方が問題だと思いますよ。
ああ
。第2弾のドラマのつまらなさは半端なかったから。
あ、だからそれがあったから余計孤独のグルメがすごい面白かったんだよね、スモルジーはね。
そうだと思いますよ、う
ん。もうだからやんなくていいって感じになっちゃったもんね。
何が？
あの、深夜食堂は。まあだからあれは、深夜食堂ってもう限りがあるじゃない？そう、何でも作れるって言ってそんなに何でも作れるはずがないっていうさ、その嘘のところが、まあ漫画だったら許せるけど。
いや、あっちの方がドラマがあるからね。
まあそうだけど、う
ん。ドラマの持ってき方が第2弾大失敗してるから。だって第1弾の時だって1回目以降って結構微妙だったじゃないですか。
まあ確かに。1
回目の演歌歌手の話がやっぱりすごく良くて。
あ、まああとはそのキャバレーのね。キャバレーで、あ、その、その、なんだっけ。
だからストリッパーの女
の子の話とか。ストリッパーの女の子の話とか面白かった。
面白かった。
そういう面白いのがちょいちょい時々あって、つまらないのが間に挟まってるっていう、まあ漫画的に読めばそれはそれでいいんだけど、アクションだったらね。
まあだから孤独のグルメは、だから映画として失敗したのがよくわかるなっていう感じです。で、
うんうん、
孤独のグルメじゃねえ、あの、極道飯がああいう形になってしまったのが失敗につながったのがわかりますよっていうことだったし、うんうん、ああ、面白かったとは言えなかったなっていう感じですね。うん、長かったなっていう気がしたし。
ああ、確かに、
ね。ということで、まあ、この話は終わりでいいんじゃないですかね。
いや、まあ、だから去年からすごいがっかりすることがすごい多かったからね。あの、また今年もがなのかと思って。去年はだからクレイモアで、クレイモアの話をずっとしたじゃないですか。
はいはい。
だから次を期待したいなと思って。クレイモアに期待するんじゃなくて、他の何かにね。他の何かに今年は期待したいなと。
はい。
まあ、というわけで、今年は、
はい、
なんと7月に、
はい、
あの、12国旗の新刊の短編集が出るんです。
はいはい。
7月なんだけどね。もうできてるなら早く出せばいいなと思うんだけど。あんまりその待たせると、ちょっとい
や、違うって。あの、講談社に、講談社から全部、講談社に全部移ったんだっけ、
うん、そう
そう。だから講談社に移ったら、新潮社のやつを全部出し切らないと次のが出せないからですよ。うん、今毎月続々と出てるわけですもん、だって。月の鍵から始まったやつ、ずっと。
ああ、そうか。
それを出し終わって、うん、次の新作ってやらないと、おかしいじゃないですか。
うん、でも最後のところを出たんだよ。その次が7月になる。
出てませんよ、
出てますよ。
出てませんって。出てませんよ、それは。この間買ったのって2作目ぐらいだったじゃないですか、大気のやつで。
あ、そうだっけ。
そうですよ、あの後すごいたくさんあるんですよ。忘れたでしょ。
読んだから
10冊ぐらいあったんですよ。まだまだ続きますよ、あれ。あ、
う
ん、
そうか。
残念なこと。
あ、それが出て、新刊が出るのは7月にするしかないっていう。
だから全て出し終わってからじゃないと、うん、無理ですよ、それは。
なるほどね。しかもその短編集も、あの、読むに載ったやつが、入ってるわけですよね。それプラスアルファなんですよね。
そうですね。
はい。
あ、講談社から新潮社に移
ってる。そうだ、そうそうそう。
今新潮社はだから一生懸命出してるんです。
はい。
一つ一つ。
うん。
なので、それが出終わって初めて次出るんです。
はい。まあ。
はい。
はい。じゃあその新しいのが出るのが
楽しみですね。
来年かもしれないってことね。その短編集じゃないやつが出るの。今絶賛執筆中っていうことなんですかね。
どうなんでしょうね。あの講談社で一番最後になった、箇所のユームっていうのがね、うん、出たのが2001年なんですよ。
はい。もう10年以上前
ですね。もう一回り昔なんですよ。
そんなにただとは思えないけどね。
私たちも年取りましたね。
その時はまだラジオやってなかったけどね。
やってませんでした
よ。うん、後半の後半に移ります。
はい。
クッパ。
はい、後半の後半です。
はい。
私はね、うん、あの、お正月に、うん、あの、意外なお年玉をもらいました。
いいの？
あのびっくりしたんですけど、あのクリスマスでもないのに靴下みたいな。
何それ。
あの冬にスモルジェは基本的に裸足なんですよ。
はい、
あのどこでも裸足で過ごすことが多いんですね。
うんうん、
で、まあ、あの埼玉のスタジオでもね、大体裸足なんですけど、うん、まあ、今年も、まあ、本当に寒くなると裸足だとちょっと辛いんです、
うん、
で裸足は辛いけど靴下を履くのは嫌なんですよ。
でスリッパも嫌いですし、ね、
そうスリッパはもうあの蒸れる感じがすごく嫌で、うん、靴下もあの湿った感じになるのが嫌で、あの
はい、
であの埼玉のスタジオではね、うん、あのそのクッパさんの演者の方に、
うん、
まあ、お母さんに、
うん、
編んでもらった毛糸の靴下っていうのがあって、
そうずここ数年ずっとね冬になると、
はい、
寒いとね、
はい、
それを
でこれがね、うん、あの毛糸であったかいんですけど、
はい、
結構その穴が開いてるから、
ええ、
あんまりその蒸れないっていうか、
そうですそうです、
スースーする
の、これいいんですよ実際本当に、あの本当蒸れないんです、
そう蒸れないし普通の靴下より全然あったかい、でしかも意外に滑らないんですよ。
あ、そうですか。結構滑るんで怖かったんです。
あ、スモルジーは全然滑らないんです。
それは素晴らしい。
靴下の方がよっぽど滑るし、
なるほど、
あの靴下は綿だから、うん、あのなんていうの、しっとりして水分、その足がの水分が
蒸発しづらいんですよね。
そうそうそう。
でまあ基本的にそのあのクッパ母の編むやつは、
うん、
あのウールですので、
うん、
よく蒸発するんですよね。
そうで、それであのまあ。
になると
ちょっとなかなか想像はできないと思うんですけど、
うん、
まあ、サンタクロースのよくあのアニメとかに出てくる、うん、あの真っ赤な靴下があるんです、うん、それをそのくるぶしぐらいまでの大きさに、うん、小さくして赤くない感じなんですね、
うん、色はお好みでみたいな、
ね、うん、そうそうそう、まあ、赤ではない
です、ちょっと可愛い形ですよね、
そうそう、
なんかもこっとした、
いやでもこれがで、まあ普段生活するやつだから別に多少縮んでもまた履けば伸びるから、
うん、
普通に洗濯機で洗濯できる
ん
です
よ。ぐるんぐるんしてますね。
これはすごくいいんですよ、うん、普通のそのセーターって洗濯して縮んだらどうしようとか思うんです、
うん、
だけどこれは縮んでも本当にもう一回履けば同じこと言いますけど、う
ん、
伸びるから
ビュって伸びるもんね。
そう、あでしかも多少使い込んでその生地が縮んだ方が風通しが良くなるっていう、
しかも
滑りもよく滑りにくくなるっていうね、あの使い込めば使い込むほどいいっていう、まるでその、 あのアイルランドの漁師が着てたアラン模様のセーターと同じような感じだと思うんです、うん、まあ、彼らも多分普通にあのあれは身だしの海で作ってるから、まあ、もっと水には強いんでしょうけど、ガンガン洗濯機で洗ってるはずなんですね。
そうです
、それを縮んだのを体でこう伸ばして伸ばしながらまた着ているという感じなんでしょうけど、まあ、それに近い、
まあ、いわゆる手編みの毛糸の靴下ですね、
はい、
平たく言うと、
はい、それを今日いただいたんですけど、それの
新しいやつね、
あの自宅バージョンをね、あの自宅バージョンというかし、あの
新宿のスタジオで、
新宿スタジオで履くよう
なやつ、う
ん、スモールチームもね最近ちょっと考えてて、あのだんだん冬になって今年は本当に寒いから、
うん、
なんかスリッパみたいなのを買おうかなとすごい悩んでたんです
よ。あ、そうなんですか。
悩んでました。
じゃあすごいタイムリーだったんですね。
そう、だからでその例えば洗濯物を、
うん、
洗濯するときに、
うん、
あのバルコニーに出るんですけど、うん、
で裸足でね出ると寒いですよね。
そういつも裸足で出るんですけど、で時々こう靴下をねわざわざ出して出たりするんですけど、靴下だとなんていうのこうあんまりその短い靴下とか夏用の靴下みたいなやつを履いたりするんですけど、
うん、
今一つなんですよ。
短い時間だけどね。
いや結構長い時間ですよ。だから干したりとかする。
まあ10分ぐらいかかるかもしれませんね。
結構かかります。
うん、
その間その結構寒いところで、
うん、
でしかもそのベランダに置いてるスリッパは、
うん、
あの水切れのいいスリッパでサンダルを今使ってるんですけど、
うん、
冬寒い時はカチカチに硬いんですよ。あの。なんていうのあの塩ビみたいなやつが、
うんうん、
それが
足の
うまくだから足に当たって痛いんですよ、うん、そうまく履かないとスキッといかないっていうか下手なところには 格闘すの足と足の間に指と足、うん、指の間に入ってちょっとこう折れそうになる感じだったりとかするんですよ、
ええ、
だからその時にすごくいいしあったかい。
あ、じゃあ、 あれを履いても大丈夫なサイズなんですね、サンダルとか。
いや大丈夫じゃないですけど、まあ無理やり履けるんじゃないかなと思って、あの、
まあ、でも
このその
今
サンタさん の、 あのプレゼント入れてもらう用の靴下のちっちゃい版の赤くないやつの靴下は意外にこう乱暴に扱っても大丈夫なんです。でこの乱暴に扱っても平気なところがすごく好きなんですよあの大事に扱っていいそのものじゃなくて、まあある意味その雑巾とかその肌着とかそういうものと同じで、
毎日履いて毎日履いて汚れたら洗う。
そう、1週間に1回ぐらい洗う。
洗う。
っていうようなもので、
そう。毎日毎日履くっていうね。
そう、そういうものなので、すごくいいんですよ。
あ、でもそれを喜んでもらった。
それはすごい嬉しかったですね。しかもその編んでる時も見てたんですけど、それが自分のものになるとは思ってなかったから。
おお、それは素晴らしい。それはちょっと嬉しかったですか。
うん、
なるほど、
うん、そうですね、はい、それはちょっと嬉しかったですね。
それはあの制作者に伝えると喜ぶでしょうね、はい、喜んでいるよということでね。
まあ、あの、
はい、
ということなんですけど、
はい、
今年のね、
うん、
目標っていうのは、なんか今年したいことをちょっと言うことにしませんか、新年なので。
そうですね、今年したいこと、うん、クッパはですね、
はい、
今年したいこと、ちょっと待ってくださいよ。
ああ、じゃあ僕先に言いましょうか、はい、スモール G はね、今年の春からなんか忙しくなりそうなんですよ。
はい、
あの、とかその話もクパさんにするつもりだったんですけど、そのまだしてないんですけど、
はい、
あのちょっと仕事は変わる可能性が非常に大きくて、
はい、
で今よりもっとラジオも撮れなくなる感じになりそうだなと思って、あの困ってるんですけど、
はい、
あのゴルフに行くチャンスは増えるかもしれないみたいな感じなんですけど、
はい、うん、だからそれで何なのか言うと、
いや今年の目標ですよね、
はい、
今年の目標はなんとか、去年は4回ぐらいしかアップしてないような気がする。4回、
はい、
今年はもうちょっと10回ぐらいアップできるように頑張りたいと、はい、いうことと、
はい、
ブートレックをなんとかして編集してアップする機会を作りたいな、
うんうん、
でその時間が経てば経つほどブートレックって何を話したか覚えてないので、
はい、
なかなか編集も大変なんですけど、うん、そういうのをいちいち全部聞き返して編集するって結構膨大な作業なんですよ、
はい、
それをなんとかね、あのやりたいっていうのがその来今年の目標ですね。
はい、わかりました。クッパはね、あの、まあ、このラジオが始まってからあまり自分からですね、うん、お題というかね、テーマを出したことがなかったので、今年は何かテーマを出して面白いラジオにしていけたらいいなと思っています。
へ、うん、そうなんだ、
はい、
普通に何か言ってくれればそれについて話すっていうのができたらいいよね、
はい、
あの普通のアナウンサーみたいにね。
そうですね、
そういうのもちょっとやってみるよ。だから、
はい、
基本的にいつもその思いつきで話してるから、
うん、あのスモールじいさんが例えば、あのスモールじいさん、私はこう考えたんですけどっていう隙は全然与えてくれないので、
うん、
あのクッパにでは話してくださいっていう感じになるじゃないですか。
そうなんですよね。
そう、スモールじいさん、あの自分が喋るので精一杯なので。
そうなんです。だからそんな振りはできるほど話が上手くないっていうね、うん、
振りができるように上手くなってほしいというのもクッパの希望ですね。
いや、それは無理だと思います
が何なのでそれでもまあ
調子のいい時はできるかもしれないけど、調子が悪い時は全然できない。いい、
調子がいい時の振りは無茶振りですからね、基本、うんうん、
調子のいい時は自分で喋れるから無茶振りになるだけなん
です。いや、ひたすら喋って、あの何も言うことがなくなった時にところでどうですかって、ね、大変な無茶振りが来るだけですから。
あ、そういうこともちょっとやってみようか、じゃあね。そうすればだから、あの、なんていうの、特に何も考えないでも話せるからね。
普通のラジオキャスターみたいに振りながら、振りしながら話していくって、いわゆる会話をきちんとやっていくっていう、
まあ、キャッチボール的なね、
はい、
めんどくさいけどね、まあ、
あのそれを言い出したらおしまいですよ、
はい、うん、まあ、やってみましょう、
はい、ね、
う
ん、それでは、
はい、あ、ちょっと短いですけど、あの今年一発目の放送あります、
はい、
おやすみなさい。
おやすみなさい。